武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
一流アスリートの動きというものを科学的に見てみようという、小田慎吾さんの一流選手の動きはなぜ美しいのか、角川選手でございます。これ著者の方のこの小田さんの書き方が実に見事でありまして、何かを目指してそうするのではないと、人間の動きに関してそうなっているっていう知識を持ってないと、美しい動きというかスポーツにぴったりマッチした動きはできませんぜ、というこの提案が誠に最もだと思いまして、力に頼らないと言いますか、そういうものの動きにこう惹かれ始めたもんですからね、はあ、そういう考え方があるんだというのが、この手の本への、まあ、私個人の驚きなんでありますね、
はい。
ポンと置かれた言葉、上腕を外旋させると腕のパワーが増す。
外旋ってこう外に、
外にですね。外旋させるとパワーが増すっていう、パチンコ台に座ってこうなんか回すときみたいな
確かに。
ちょっといくつか例を挙げてみましょう。歩くという動作もそうで、上腕を外旋させな、外へ回しながら一歩足を踏み出すと、胸筋が引っ張られて足がスムーズに出ると。はい、かなさん立ってください。実験台です。
歩くとき外旋、
直線コースが取れるとこ、 それ椅子こっちが押し込んどいて、
はい、
それで今気をつけの段階ですよね。
はい、
それで歩いてみてください。
普通に歩いて
ます。はい、今普通に歩きました。はい、元に戻ってください。今度は腕を外旋させる。
腕を外旋、
はい、一歩踏み出すときに、
右を踏み出したときに右手を外旋、
うん、
ちょっと待って、
普通に歩きます。はい、
はい、
でその時に手がついてくるよね。
はい、
手がついてくるときにその手を外旋、はい、そうもっとナチュラルに、
ナチュラル、あ、ちょっと待って、ここ
そうですどうです。
いや難しいですよ。
そうですか、もう一回、
そう、あ、慣れるとできてきますね。
少し足運びが楽じゃありませんか。
わかんない、
わかんないですか。あ、いや結構座ってください。
すいません。
今ので右手が後ろに外旋させながら行って左足が出るとかって分解して考えるとあれですけど、普通に歩く親指を外に絶えずこう振るようにすると勢いがつくんですよ。
あ、でもそうかもしれません。
はい、
それがナチュラルにできるんだったら楽になるのかもしれないです。
う
ん、
その歩き方どっかで見たことない？
俺がやってる。誰？モデルさん？
そうだ。
あ、モデルさん？
モデルさんだよ。
はい。
モデルさんは両腕の振りを外旋させてんのよ。
ああ、それでああいう歩き方になった。
そう。そうすると腕がちょうど肩の中心で回してるんで。
はっ。
大きな歩幅で美しく歩ける。
あ、それなんか分かりやすいです。はい、はい、
右と左に分けちゃうとあれなんですけど、とにかく親指を外に向かって、回していくっていう。
へー。
そうするとモデルさん歩きなんです、
はい。
で、このモデルさん歩きをやっていると、この本に書いてあったことですよ。ぜひやってみてくださいね。外旋、両腕を外に回しながら歩くっていう方法なんですが、これをやっていると苦しい歩きが楽しくなる。真理にかなうんですって。だから真理をも支配できるんで、皆さんもジョギングの時にぜひおやりになってください。
はい、
実はこの両腕の外旋をオリンピック競技で取り入れた人がいて、金を取った人がいる。高橋尚子、キューちゃんの走り方ってぼんやり覚えてないか。
わかります。
あ、そうそう、今やった。
ちょっと金ちゃん走りっぽいんですよね。
そうそれで腕を振らないのよ。
そう、
腕を振らないのになんで外旋かって聞きたいだろ
聞きたいです。
キューちゃんは肩からぶら下がってるものを腕としないのよ。うん、腕の始まりは鎖骨なんだ。
お、
高橋尚子さんは鎖骨を回しながら走ってんのよ。 だから金ちゃん走りっぽく見えるんだ、
はい、
もう一回やって、ほらほらほらほらほらそうすると精神的にも安定し、金メダルを取った後のインタビューでとっても楽しかったです、
はい、
普通は泣くよな、
うん、
それは彼女の走りに全く無理がなかったということで、実は鎖骨から腕なんですね、腕の始まりは、うん、そういうところが彼女にしなやかさを持たせたのではないかというね。この続きまた明日の続きでございます。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
人間の体について考えております、
はい、
昨日は高橋尚子選手の走り方、腕の振りではなくて肩を左右に振りながら走るという、それがストライド、一歩を大きくするという彼女独特の走法になったというね、
はい、
腕の始まりはどこかと言いますと肩ではございません、鎖骨、うん、この鎖骨から腕なんでありますな。でこの鎖骨は胸の中央にある胸骨についておりまして、
うん、
そして上腕、腕の方の力こぶ、
はい、
でそれから先が前腕、これが肘から手であります。肩がありますね、
うん、
鎖骨が一本あるでしょ、
はい、
でそれにくっついてるわけですけども、上腕があります、
はい、
これ上腕は一本なんですよ、骨一本。
え、そうなんですか。
そうです、そうです。それで肘がありまして、そこから2本なんです、太いのと細いのが、
はい、
そこで俺も教えられてなるほどと思ったんだけど、うん、前腕、
はい、
肘から先の手、上下前後できますよね。でこれ回します、回してください。
回すというのは、うん、
パチンコの台と同じ、
はい、
これね、実は肘から先は回せないんです。
肘から先は回せない、
うんうん、また回してるよね、
うん、ちょっとパチンコみたいな感じで、
パチンコみたいな感じでね、はい、これ実はですね、自分で回してるつもりですけど回ってないんです、
う
ん、
え、これ回ってないんですか、
これ回してるのは実はその上、上腕、肩、触ってください、肩に手を置いてください、
はい、
ほら肩のところが動いてるでしょ、
肩動いてる、はい、
肘から先を回すのは肘から先ではなくて肩を回してるんです。
ほうほうほう、
つまりそこに回す関節があるんですよ、
はい、
何が言いたいのかっていうと、リラックスしなさいっていうのはそのことなのよ。例えば野球で変化球を投げたりなんかするときに大事なのは、肩に力が入ってると回らないのよ手が、
はい、
そのことでリラックスリラックス、肩から力を抜けってこんな風に言うんです。
何のスポーツでも肩に力は入っちゃダメですからね。
最も大事なこと、筋肉を上手に使う最高の方法は何かというと、力が入っていないなのよ。力を入れないっていうことがスポーツの重大なテーマになる。
だってそれが一番難しいですもん。
そうなの、そうなの。
力入れないっていうのが、う
んうん、なんで力が入るかっていうと緊張してるからなんだよね、
はい、
肩から力を抜くためには2つの筋肉の力を借りなければならない。それは胸の前の胸筋、
はい、
それと後ろの僧帽筋、ここがリラックスしないと力が抜けない。これわかるでしょ、
はい、
だからその2つをリラックスさせる。
でも力抜くとこれだらしなくなっちゃうんですけど、だらしないとは違うんです
よ
ね。
違うんだよね。緊張をほぐしてリラックスさせる良い方法、
はい、
その一つがかな、なるほどと思うけど、ガムを噛むことなのよ。
顎を使うってことですか。
顎を使っていると首筋の筋肉に力が込められない。
はあ、はい、じゃあスポーツによりますけど、野球選手がこうガム噛んでたりするじゃないですか。
それです。
それはそういうことなんですか。
それです。
まああまり見ててお行儀いいなとは私は思わないんですけれど、
実はものすごく大事なことなんです。
へ、
ええ、それとこの首筋周りの筋肉をリラックスさせるためにもう一つ重要なのは、下顎を前に出す。
下顎を前に、
はい、
受け口になる、
うん、胸の筋肉に力が入らないだろう。顎の下顎出すと、
わかんないです。そうなんですか、
うん、 歯を奥歯で噛みしめて、ほんでアイン、
アイン
入らないでしょ。
言われてみれば入ってないのかな。
思わず自分で言っちゃった。アイーンなの
よ。アイーン。ああそう、
うん、アイーンをすると背中も胸の筋肉も力が入らなくなる。アイーンって。これ面白いね。それからベロを出すことなんですよ。これものすごく危険なんですけど、
はい、
ベロを出すと一切力が入らない。その間に手首とか腕は最高の力が振り絞れるという。
へー、
どうも我々が思ってる主観と客観が異なるという今回でございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっとした盛り上がりが香菜さんとの間にございまして、昨日はあの手をこう腕を振るランニング競技なんか、これは実は肩が緩んでないと触れないんだという話をしておりました。で、肩を緩める方法として野球界なんかではガムを噛むとか、それから舌を出しながら投げる人っていましたよね。危ないですね、間違えば。それと瞬間なんで、その写真を見ないと信じられませんが、北京のオリンピックで金メダルを取ったソフトボールの上野投手、
はい、
女子ソフトの、
はいはい、
あの人ボールを離す瞬間アインしてるね。
そうですか、う
ん、それはもう一瞬なんだからよく分かんないんだけど。
あ、そうですか、
うん、これ皆さん申し訳ないね、自分でそのことを体で知らないと話って理解できないという話をしておりました。かなさんが突然放送終了後乗ってきて、あ、舌を絡ませるとき。
やめてください。一般論です、一般論。
力を入れませんよねっていう、
うっとりするじゃないですか。
まあだから
そう、力が入ってないっていうことですよね。
そう
一般論ですけれども。
ああ、だから舌絡ませるとな、はい、だからやっぱり舌絡ませるときあいーんって顔してんだよあれな。
はい。
で、このあいーん、あいーんってやるよね。志村さんがアインやってた時は下顎を突き出して目は上目遣いだよね。
はい。
ということは視野が広くなるのよ。
視野が広くなる、
うん、
は
あ
は
あ、あのね、
はい、
気をつけをすると視野って当たり前だけど低いのよ、
うん、
でリラックスすると視野が上の方広がるだろう、
まあ、
これ下顎に力が入ってないから、
はあ、
今度せがれと話してごらん。せがれも合気道の、はい、練習やりながら姿勢を何回も注意されてる、
はい、
合気道はあれなんだよね、技のポイントではなくて相手全体を見ろって言うんだよね。
うーん、
あの合気道って自分の視線を狭くすることを、いわゆる集中することをすっごく嫌うの、
はい、
集中みたいな感じでじーっと物を見ると視覚って狭くなるんですよ。
うん、
視野を広々と取るためにはぼんやり見ることが大事なの。
お、難しいな。
そうなんだよね、
集中集中とも言うじゃないですか、
うんうん、
でも視野が狭くなっちゃいけないんですね。
そう、
うん、
情報が取れなくなっちゃうから、
うん、
こういう体の使い方をしているとどんどん物事の発想も変わってくるんでしょうね、
はい、
あのいいことがいっぱい書いてあるんですけども、このあの一流選手の動きはなぜ美しいのかという小田慎吾さんの本はいいことがとびとびに書いてあるから、
はい、
小田さん申し訳ない、読むの大変の。
あ、そうですか。これアインは書いてあるんですか。
アインはあります。
本に書いたんですか。
はいはいはい。
あ、そうなんだ。
その手のことを書いてくださる運動理論家って信用できるんですよ、
うん、
この人がイチロー選手のことを書いてらっしゃる、
はい、
で興味深いのはこういうことが書いてあったんですけど、イチロー選手は子供たちに現役選手を続けるため、あるいはメジャーリーガーになるためには一体何をやったらいいですかって聞かれると、イチロー選手は同じことを言う。それは明日の練習で使うグローブを今日のうちによく磨いておきなさい。これはね、 すごい答えるね。将来の大きな夢を描くより大事なことは、今日から明日へ最小限の意思を毎日地道に積み重ねること。これがアイーンに通じると思いません？
アイーンに通じますか？
うん。俺にはそんな風に思えるのよ。
はい。
緊張が明日を約束するんじゃなくて、リラックスがあなたを育てるんだと。
ははは、そういうことか。
そして、先週話したことなんだけど、ラグビーで一番大事な心構えは、be gentleman、紳士たれっていう、うん、紳士であれっていう、そのことが大事なんだ。で、紳士とは何か、わかりますか、カナさん。ジェントルマンっていうのは、相手の不幸を願ったりしない。勝負競技をやっていると、どうしても心の奥底で、相手の調子の悪さにつけ込みたいよね。それじゃダメなんだって、そういう気持ちじゃ。だから、紳士でありなさいっていう。
はい。
なぜならば、相手に対するリスペクトがないと、立派な勝負、いい勝負はできませんよという。この辺、見事でございますが、ちょっとお年を召した方、スポーツの話から間もなく離陸いたしますんで、
はい。
老いの学びのためにも、また明日もお聞きください。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
体について語っております。
はい。
カナさんと盛り上がってるのはスポーツ関係の体の使い方なんでありますけども、
はい、
まあ、我ら世代ですな、60代70代の方、やっぱ体と言いますとやっぱ動かし方だから、歩行、立ち振る舞い、危機察知、誤診、そしてはっきり申しまして排尿、排便、そういうためには体操作の利合を絶えず探らねばならないことでありますよね。
はい。
身体操作っていうのは一生かけて磨くべきものなのだなっていうふうに思うんですね。首、胸、背、それから上腕、外旋等々でこういろいろ外力の引っ張り出し方を話してきたわけでありますけども。
はい。
俺も何を気に入ってこの文章を抜き出したのかはわかんないけど、サッカーで背中でブロックする、
うん、
この時背の選手に手のひらを向けると弾かれる、なんだろうねこれ。
え、どういうことだ。
ゴール前で競い合う時に体を前に前に出していって、うん、蹴ろうとするのを妨害するっていう行為があるじゃない。
はい。
あの時にストップかける手を相手にこう人員整理する時のように、
うんうんうん、
その選手に対して手のひらを向けてしまうと、押しどけられてしまう。
うん、
手を外に向ける、うん。そうやって防いだ方が力が出るって書いてあるの。何が言いたいんだ。
でも本に書いてあったんですかね。
そうそう、本に書いてあったからそのまま、うん。なんかやっぱ高尚なことをその時感じたんでしょうけど、私よくわかりません。さらに行きましょうね。書いてある。これ全部理解してるわけじゃないんですよ。うん、興味深いことを抜き出したんですが、バスケットのチェストパス、
チェストパス、押し出すような
感じの、はいはい、胸の前で手のひらで挟んで押し出すように、うん、
はい、
あ、なるほど、これだ。カナ、もう一回やってみ。
ん、
チェストパス、そう、
はい、
外旋、
あ、本当だ、
そろそろ向いてる、
向いてますね。
はあ、
これか、
なるほど。力は出るわな、こうやるよりは。外に向けた方が、外旋させた方が、威力があるのは、エアーでやっても確かめられますね。へぇ、ボールを掴むようにして、雫を払うように上腕を外旋させる。
はい。
そうすると、チェストパスで非常に強いボールが渡せるという。
はい。
なるほどね。この時にまた一つあるんですよ、かな、
はい、
この時に手のひらの外旋を指導する指揮棒の指がある。
それはきっとね、親指ですか。
残念、全然違います。 これがね、曰く薬指だそうです。
薬指？
うん。というのはね、かなさん、我々はこう鎖骨があって上腕、腕の方、力こぶの腕があるよね。ここは骨一本。ところが肘から先は前腕と言いまして、これ2本あるんです。細い骨と太い骨、
はい、
でこの2本の骨の継ぎ目が薬指の延長なの。
そうなんだ。
うん。
へえ。
だから薬指が腕を支配する指揮棒なんだよ。
へえ。そんな大した働きしてない気がしましたけど。
とんでもないとんでもない。これは重大みたいなのよ。
はい。
それで薬指が5本の指を支配するんだって。
はい、
そうするとインターロッキングってゴルフの握り方わかる？
わかりません。
うん。じゃあゴルフの握りやってみて。これ見ろ。薬指だろ。
ああ、そうか。右側の
右の薬指だよな。
ってことですね。
これがクラブの向きを支配してるんだって。
はあはあはあ、
はい、うん。ドアノブを回すときもそう。ドアノブ回してください。
はい。
もちろん力は入れてるのは中指、人差し指ですよ。
うん、
でもこれを外に回す指揮棒は薬指が取るのよ。
あ、そうかもしれない。
だろう。これは面白いね。
はい。薬指ってちょっと訓練しないと、トレーニングしないとなかなか動かない
ですよ。はいはいはいはい、
うん。
薬指を中心にすると外へ回しやすくなる。なるほど。外へ回しやすい。外旋の力を得るために。細かいことでございますが、ちょいと今日は尾上が薬指意識しながら生きてみるなんてな、素敵な一日じゃないでしょうかね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
いかがでした一週間。
昨日の薬指の話が結構頭に残っていて、
うん、
薬指を鍛えてみようかなと。
だよな、
思ってます今。
面白いもんだね、うん、こうするのではなくこうなっているっていうアフォーダンス理論に私照らしてるんですけど、なるほどなと思ったりなんかします。
はい、
あの事務所に若いのがいて、それがゴルフ好きなもんですから、彼と話題を絶やさないためにもゴルフ再開したんです。相変わらず100叩いてるんですけど、なんで下手なのかが知りたいのよ。
はい、
でいろんなプロゴルファーのスイング見てるうちに次々ハッとするようになって、
はい、
プロゴルファーは肩を大きく回して大きなスイングじゃない、うん、女子プロでも、
はい、
すごいなって。松山とかもすごいじゃん、フィニッシュなんかさ、うん、あれでなんでかなと思って、でそのまずすぐ気がついたのは、俺の肩はなんでこんなに回らないんだ、
うん、
そこで発見したのは力入ってるからだ。
はあ、
力が入ってると肩って回らないね。
はい、まあそうでしょうね。だからか、はい、力抜いて力抜いてって言われますからね。うん、
その抜き加減が分からずに、こんなに下手だったのかなと思っていくうちに、次々と思い当たることができてくるんですよね。
はい、
すっごい飛ばす外国の選手、ダスティン・ジョンソンっていう人がいる。300ヤード、あ、ごめんなさい、400ヤード、
うん、男の人ですよね。
化け物だよな。
それ
から女子プロでも最近すごいじゃない、
うん、
おじさん勝てないんだから。その差は一体何かって言ったら、肩が回ってるんだよな。と、回すためにどうするかっていうと、力入れねえことなんだよ。
それが難しいんですよね。
で、そういうところから体の使い方、体はそうするのではなく、そうなっているっていうね。
はい、
で、ゴルフが分かりやすい。ダスティン・ジョンソンっていうのは、
はいはい、
トップを作るでしょ、うん。右の手がね、上向いてんのよ。
右が？
そう、そこまで。
あ、結構上向きますね。
俺らこれぐらいでおしまいじゃん。
え、そのフォームは正しいんですか？右が上向いちゃうっていうのは。
正しいか正しくないかが問題じゃねえんだよ。
あ、違う。
この本を読んでて、上腕の外旋、
うん、
弓を引く時の指を見てると上を向くんだよ、ほら、
うんうんうん、はい、
そういうスポーツにおける共通項を見出していくと、そうするのではなくそうなっているっていう理解を、
うん、
もう一つ、フィニッシュを取った時、一流選手って 足先が外向くよね。内股の人っていないよね。
内股はいないですね。
外向いてるよね。
外向くっていうのか、
つまりそうするのではなく、そうなっているからに照らすと、
はいはい、
外旋、こうスイングを終えた方の足は外を向くっていう、
それ外旋なんですね。
外旋、
はい、
かな、綱引き、
はい、
綱引きで勝ちたいと思った時、足先は外旋、外を向く。ほら、
まあさすがに内には向いてないですよね。
そう、あのすごく、あの綱引きが分かりやすいんだけど、相手を引っ張り倒そうと思うときに足は外旋する、
はい、
パワーが出るんだこっちの方が、
はいはい、
で相手が引いてきたときは、うん、内側に向けるんだ。
そうか、
はい、そうだろ、
はい、
ということは足を外に向けると攻め、内側に向けると守りの踏ん張りになる、うん、これがね、いやごめんなさい、 おじいさんなもんでノートがめくれないもんで、今指先を舐めながらめくろうとしたもん。それ
乾燥し
ちゃう。ちょっと今発音が悪くなりました。こういうの面白くない。
でも俺だ、意識してないから、
そうな
の。でも言われてみればそうなんだな、うん、なっちゃってるってことですよね。そういうふうにね、うんうん。
そうするのではなく、そうなっているっていう著者の名言。一流が美しいのは力感がないからだ。柔らかいものが美しいのだ。という最後の締めなんでありますけども、これいい話だなと思います。2008年8月に行われた北京オリンピック女子ソフトボール対アメリカ戦決勝、エース上野由岐子は413球の連投を見せた。この時時速上野120キロ、これ以上のスピードは出ない、疲労の極にあった。120キロ以上、125キロの直球を投げ込むのは自分の肩では不可能。で、上野は何を思ったかというと、10の力での勝負を諦めて、7の力で勝負した。ほとんど110キロにも達していない遅いボールだった。日本が勝った。7割の力で動くことの大事さ。時間いっぱいでございますね。来週はまた別のネタで迫りたいと思っております。この次また来週のまな板の上で。